タックポッドキャスト、番組を始める前に先週のタックポッドキャスト2第9回の配信でですね、オープニングで iPhone の価格を間違っているというご指摘をリスナーの方から受けました。この番組作成するにあたってですね、性格を期するようにできるだけしておりますけれども、でもそういうことが起こってしまいました。誠に申し訳ありませんでした。今後はこのようなことがないようにします。申し訳ありませんでした。タックポッドキャスト始まります。2018年9月21日タックポッドキャスト2第10回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道と、コメントのコーナーからはタック肉部長の北尾さんとお届けします。興奮冷めやらぬですね、iPhone のアプローチの発売発表から約1週間ですね。で、今日ですね、21日ですので iPhone の XS、XS Max とアプローチは発売となりました。実はダイドはですね、今回 iPhone は予約せずにアプローチのナイキモデルを予約しました。ナイキモデルは残念ながらね、10月の5日なんですね、発売がですね。いやちょっと待たされますね。冒頭でも申し上げましたが、ちょっと先週の番組でiPhone の価格を間違っていたということで、もう一度ちょっと正しいものをここで言います。まずは XS Max は 64GB が 124,800円、 256GB が 114,800円、 512GB が 164,800円です。で、XS の方は 64GB が 112,800円、 256GB が 129,800円、 512GB が 152,800円で、10R、 まだ発売になってませんが、 10R の方は 64GB が 84,800円、 128GB が 90,800円、 256GB が 101,800円となっています。はい、まあそんな感じですけれどもね、まあ、これは高いか安いかというのはその人の価値観であって、携帯電話にね、1万円でも高いという人もあれば、携帯電話20万払ってもね、いやという人もいると思いますんで、そこはまあ別に私は特に意見はありませんので、皆さんが判断してください。で、ダイドはね、さっきも言いましたようにね、Apple Watch ナイキモデル予約しましたよ。私シリーズ1、まあシリーズ1って言わなかったですけど、最初の Apple Watch、そしてシリーズ2、で3はパスしてこのシリーズ4を買うんですけれども、最初のはですね、無印といいますか、普通の Apple Watch にしたんですね。でですね、アルミボディです。アルミの方が軽いんで、その方がいいんでですね。で、次はナイキモデルにしました。ナイキモデルの箱黒くてかっこよかったですね。で、このナイキモデル気に入ったんで、シリーズ4でもナイキモデルにしたんですけど、シリーズ2の時もそうやったんですが、ちょっとね、ナイキモデルって販売が他のものに比べるとちょっと遅いんですね。まあしょうがないですね。今回アップルウォッチを予約したんですけれども、日本時間の9月14日の16時1分から iPhone の XS、XS Max とアップルウォッチの予約が開始になりましたね。私がですね、予約するにあたってはいつも iPhone の iOS 版ですね、それの Apple Store というアプリでやるんですが、それでやると結構楽ですよって話を今日はします。14日の朝何時ぐらいでしたかね、お昼前にはアップルストアのアプリでアクセスしようとしてもですね、アクセスはできるんですけれども、いつものページは全然出てこなくてですね、少しだけお待ちくださいというなんですか、アナウンスじゃないですけどね、真っ黒の画面に6色リンゴっぽいリンゴがあって、そのね、真っ黒のところに白字で少しだけお待ちくださいとなったわけですね。16時間で見たら今度は間もなくですっていう風になってましたんでね、それでおお間もなくやなと思いながら私も予約を開始しました。以前はね、ウェブサイトからやってたんですけど、ウェブサイトからやると結構遅いんで、その Apple Store というアプリを使うようになったんですけれども、これですね、 Apple Store のアプリを使うんですが、できればですね、ショートカットを作っておいて、 URL ですけどね、そのショートカット URL を作っておいて、それをクリックすることによって、タップすることによって、自動的に Apple Store アプリが立ち上がってやるっていう方が早いですよね。なんでかというと、 Apple Store のアプリからでも、一番最初の画面からまず Apple Watch の話では Apple Watch を選びます。それで Apple Watch を選んだら、この Apple Watch がいろんなモデル出てきますよね。そしてその Apple Watch のモデルの中からどれを選ぶっていうのを押してっていうことをやらないとダメですから、結構それだけでも時間かかるんですよね。ですから、そのどのモデルかっていうところを選んでおいて、右上にですね、そのリンクといいますか、共有するマークですね、アップルで共通と共有するっていうマークがあると思いますけれども、それをクリックします。 そして iOS の純正メモアプリにそれを貼り付けるようにします。それって言うとなんかね、Apple Watch Nike Plus なんとかモデルって言って、あの名前が出てステップペックがペーッと40ミリとか出てきて URL があってその商品の写真が出るというふうになるんですけれども、何でも別にねリンクやったらええやないかと思われるかもしれませんが、大体ねこの番組聞いてるような方はですね、あの iPhone 何台か持ってるって方多いと思います。そういう人はですね、純正のメモアプリにそれを貼り付けるとですね、 iCloud 経由で全ての、まあ、Apple のデバイスですね、まあ、iOS もそうですし Mac までですね見れますね。まあまあ今回 Mac の話は関係ないんですが、それって言うとダイドもそうだったんですけど、2台ある iPhone のどちらからでもこのリンクをクリックできるようになりました。ですので今回も16時1分の10秒ぐらい前とちょうどぐらいにですね、別々にそれをクリックして開始したらですね、もうあっという間にアプリが勝手に開いて商品が選べるようになりました。でそこで最終的にですね、アップルケアを入れるのかとかそういうのをやるとパッパッパッと終わって、もうあっという間でした。さらにもうですね、 iCloud の方のこの紐付けされてるクレジットカードもですね、いつもちゃんとやっておけば問題ありませんのでね、さささっとできました。なのでこのやり方が一番早いんじゃないかなと思うんですけれども、このやり方でちょっとね気をつけておかないといけないのは、アップルがまあ新製品を発表してですね、ちょっと経ったら新製品はこのアップルストアというアプリで見れるんですが、実はこの発売の予約開始の日の朝にですね、まあ、何時ぐらいまでか分かんないんですけど、もうお昼にはさっきも言いましたように見れなくなっちゃうんですね。サイト自体が少しだけお待ちくださいにねなってしまいますんで、そうするともう商品の選択できないですから、まあできれば前日とかですね、当日の朝にですね元のモデル買うか決めてしまって、そしてそれから共有の URL を作ってメモ帳に貼り付けるというのを皆さんにお勧めします。本当に誰でもそれを押してからあっという間ですよね。買うアプリケア選んで買うにして、受け取り方法はまあ一つしかありませんから、送る住所ももう登録されてますもんね。でピッピッピッピッということで、まあ約1分ぐらいで終わってしまいましたんで、ただちょっと今回混んでたんでですね、その2台の iPhone でやってて、1つの iPhone であれ買えたかどうか分からなかったんで、もう1個で買うとですね、なんと2台とも買えてしまってですね、注文ありがとうございましたのメールが2個と来るっていうですね、もちろん1個の方はすぐキャンセルしましたけれども、まあ、そういう弊害もありますんでね、まあちょっとそれは向こうの Apple 側の反応次第ですけれども、まあ、そこはしっかりと見て、私みたいな失敗しないように皆さんにはしてもらいたいと思います。はい、今日のオープニングはですね、 Apple Watch のシリーズ4を予約して、その予約に Apple Store という iOS アプリを使えば便利ですよというお話でした。ではタックポッドキャスト第10回始まります。2018年9月13日16時42分にリツイートした記事です。 iPhone XS と iPhone XR の違いまとめ、 Gizmodo Japan からの記事です。まあ、これはね皆さんもうね聞き飽きてると思いますけれども、一応ですよ、一応こういうことですよっていう話をもう一度おさらいとしてやっておきます。まあそれは天王寺アップルクラブのポッドキャストですからね、これ一回ちゃんとねお話しとかないといけないと思って取り上げています。まずはディスプレイサイズですけれども、 10S の方は 5.8 インチで 2436px×1125px です。で、まあ MAX の方もですわ、だいぶでかいですね。 6.5 インチで 2688px×1242px ということなんですね。 10S と 10SMAX はどちらも有機 EL を使ってますんで、まあ見やすいんだろうなと思うんですね。意外や意外ですね、この 10R の方の画面も結構大きいんですね。 6.1 で、1729px×828px なんですね。これ有機 EL じゃなくて液晶ディスプレイなんですけれども、 6.1 インチですから、まあ、大きさだけ言えばまずは 10S が 5.8 インチ、その次が 10R が 6.1 インチで、 MAX が 6.5 インチというふうになるということなんですね。画面サイズだけではそういうことです。次重さなんですけれども、10S は 177g、 MAX は 208g、 そして 10R は 194g ですから、まあ重さもね結局は 10S、10R、MAX となるわけです。 MAX は 200g 超えてますんでね、結構重いですね。焼肉1人前 200g ぐらいですかね。まあどうでもいいですかそんなことで。 カメラはね、まあもう分かってると思いますけれども、10S と 10S Max ねは同じなんですけど、そっちの方がいいに決まってます。10R はまあそこそこだというふうに思ってもらったらいいと思いますね。でですね、まあ CPU の方はご存知の CPU というだからですね、SOC は A12 っていうのを使ってますんで、まあ結構あれですね、一番最新ですから早いんでしょうね。防水性能は私もちょっと知らなかったんですけれども、10S シリーズは IP68、10R は IP67 なんで、実はまあちょっとだけですよ。ほんのちょっとだけですけれども、10S シリーズの方が防水機能は上というふうなことが分かりました。まあね、ストレージもね、いろいろありますけど、512GB が 10S と 10S Max で選べるんですね。すごいですよね。ダイドの MacBook 12インチのやつ、これ確か512やと思いますんで、それと同じぐらいってことですか。512も何保存すればいいんですかね。もう今はね、クラウド時代になってしまったので、写真も Google フォトに上げるようになってしまいました、私も。ですので、つい最近買った 9.7 インチのiPad の第6世代は 32GB という一番小さいモデルにしました。特にそれで全然支障ないんでですね、今まで iPhone をね一番でかいのばっかり買ってきたんですよ、ダイドはですね。そうやけど、まあだんだんもうそれもいらないのかなというふうに思ってくるようになってきました。まあね、写真が一番ね数が多いんで、まあそれがどうしても圧迫するという、私はほとんど音楽聞きませんから、そういうふうになってましたんでね、まあそういうところです。というわけで iPhone は3シリーズ発売されて、10S、10S Max と 10R ですけれども、というか大きさだけでいけば一番小さいのが 10S、その次は 10R、その次は 10S Max ということです。重さも同じです。さあ皆さん、お値段もね、いろいろ違いますが、まあどういう風なを買われますか？まあオープニングでも言ったようにですね、結構いい値段ですよ。10S Max の一番でかいのは164,800円しますんでね。ただまあそれが皆さんのその価値に、ああこんだけのね、お金払う価値があると思う方は全然いいと思いますし、ダイドはねちょっと 10R がどうなるのかなっていうのを見極めたいと思ってるんですけど、まあまあまあそう言いながらも今回はちょっとね、今の8プラの赤が気に入ってますんで買わないかもしれません。はい、この iPhone の3機種の情報を皆さん参考にしてください。2018年9月16日15時58分にリツイートした記事です。関西空港へのアクセス鉄道線を9月18日始発から再開、9月21日めどでの再開を前倒し、トラベルウォッチからの記事です。これですね、9月の15日に発表された情報なんですけれども、台風21号、この9月の4日にですね、日本列島をなめていったんですが、関西地方はかなりの被害でしたね。特に大阪の南の方ですね、泉南地方というところはかなりの被害を受けまして、泉州の南の沖にあります関西空港もかなりの被害を受けたというのは皆さんも報道でご存知だと思います。関西空港のこのアクセスといいますか、関西空港自体が人工の島、埋め立てた島ですので、アクセスは海上路を除いてですね、神戸からの船とかそういう海上路を除きますと、臨空タウンという対岸の大阪府側からの橋しかありません。連絡橋と言われる橋ですね。橋はどうなってるかというと、真ん中に鉄道があるんですね。上り下りの鉄道の線路があって、そのまた外側に上り下りの自動車道路があるというふうにイメージしてもらえばいいと思います。そういえばあの日ですね、関空に近いところに錨を売ってた船がですね、総病風によって錨が滑ってしまってですね、ぶつかるという痛ましい事故がありましたね。まあ亡くなった方とか怪我した方はですね、まあ、大したちょっとした怪我されたみたいですが、大した重傷の方いらっしゃらなかったんで、ご中の幸いだったんですけれども、ああいうことも起こるんだということですね。あの船なんかはですね、ジェット燃料と言われる飛行機が使う燃料ですね、あれもパイプラインで送ってるわけじゃないんですね。タンカーが毎日持って行って陸揚げしてっていうのを繰り返してるんですが、それを運ぶ船で、しょっちゅう関空にはね、次に10回ぐらい行くというような船の方やったんですね。油を運んで行って帰りですね、港に横付けすると当たり前ですけど、もう台風の波でガンガンの岸壁に擦ったら危ないんで、だいたい船っていうのは台風の時はですね、沖合に出て錨を打ってっていうのをやるんですけれども、その錨とその秒差という錨の鎖ですね、その重さで海の底にね引っかかってるものなんですが、あまりに風が吹いたために流されたんですね。でドーンと橋に当たってしまったと、まあ、大変なんですよねこれね。船がその風に 向かって走らないとですね、なかなか舵も取れないです。後ろから風を受けたりすると舵だとか、あとはスクリューですね、それが海の外側にポーンと弾き出されたりすると全く舵も何も効きませんから、普通は風に向かって走るんですけど、台風の場合風の方向がぐるぐるぐる変わるんでね、あの船はあのかわいそうだったと思います。多分残りね十何人のその乗組の方がそのまま取り残されてたんですけど、あの橋に桁にガンガン当たってる時は本当に生きた心地しなかったんだと思いますね。で、今言いましたようにですね、道路と道路の間に鉄道の線路があるんですが、もそれはもうね、もちろん波も現れてですね、ドーンドーン、さらにはその船も当たったんでだいぶ歪みも出たんですけれども、これを一生懸命修復して15日にはもうレール自体はもうほとんど歪みがなくなったということなんですね。いや、それでも18日には再開ということなんです。はい、よかったですね。今んとこね、誰でも毎日ね大阪で電車乗ってますけれども、その JR を見た時にですね、そのなんか不思議な臨空タウン行きみたいなあの電車があるんですね。臨空タウン行きって何やそれと思ったら、関西空港に行けないんで、その手前の大阪府のね岸側、陸側にあります臨空タウンって駅で降ろして、皆さんをバスで関空に案内してたんですね。で、関空の方はまあ橋一部壊れてますけれども、片側交互通行っていうんですかね、それでまあどうにかバスを通らせたみたいですね。バスとタクシーは OK で、マイカーはダメっていうような規制でやってたみたいです。でもやっぱ鉄道便利ですからね。うちの家の近所のね、南海の南波駅からね、ラピートっていうの、ピューッとあの鉄仮面みたいなやつ、あれでピューッと行ったらすぐですし、なかなかね鉄道が止まってしまうと本当に大変だったようです。何よりリムジンバスとかで、まあ、大阪市内からまっすぐ行ってるのありますけど、リムジンバスってですよ、あのなんですか、イコカとかね使えないことがあったりして、先に切符買ったりとかですよ。私らはいいですよ、私らは日本人は分かりますけど、外国からのお客さんね、切符の買い方も分からないじゃないですか。そう考えると鉄道の方がやっぱり簡単ですから、リムジンバスは行き先もね別々ですしね、まあ大変だったんじゃないかなと思います。ただ大都の家の近所ですね、大阪の電気街日本橋は、この関空がですね、鉄道がまあ止まってるというのもありますし、第一ターミナルの一部動いてないとかいうのもあって、外国人の観光客が少なくなってびっくりしてます。本当に閑散としてます。まあ、鉄道の豆知識といいますか、大阪の私鉄、関西の私鉄はほとんどがですね、標準機というレールの幅を採用してます。まあ、標準機ってなんぼやねんって言って、こんな、ね、てっちゃん番組じゃないんで詳しい話をしてもしゃあないんですが、日本の関西の私鉄ではですね、約 1.4 メーターの幅でやってるんですね。これ標準機と言われるもので、関西でいうと有名な私鉄、阪急、阪神、京阪、そして近鉄、まあ、近鉄はまあ一部は違うんですけどね、南大阪線とか違うんですけれども、は標準機と呼ばれるものを使ってますが、なんと JR ですね、旧国鉄とこの南海はですね、狭軌と言われるものを使ってたんですね。狭軌っていうのは約1メーターちょっとのものです。なのでそのレールの幅が一緒なんでですね、南海と JR は仲良く同じ線路を使えますので、この線路が復旧すれば南海も JR も同じ線路を使って関空に行けますんで、どちらも OK ということですね。どっちかの線路が復旧ということになりませんので、これ良かったですね。遥かで京都駅からですね来る外国人の方も、難波からラピートで関空へ向かう方も、みんな鉄道で関空に行けるようになったということで良かったなと思います。関西空港ですね、まだまだ厳しい状況が続いておるようですけども、皆さん必死で復旧に頑張ってるみたいです。関空のこれからを応援したいと思います。2018年9月15日18時17分にリツイートした記事です。 E セットキャノン IT ソリューションズと合弁で日本法人 E セットジャパン株式会社を設立、クラウドウォッチからの記事です。はい、これ大都も使ってますですね、E セットという、まあ、セキュリティソフトの会社、これスロバキアの会社らしいんですけれども、これもともとですね、今でも E セット製品は国内の総理代理店としてですね、キャノンですね、キャノンの子会社の、正確にはキャノン IT ソリューションズと、もう一回言いますね、キャノン IT ソリューションズ、言えてないけど、まあ許してください、それです。もう略してるのはあのキャノン ITS って言いますからね、キャノン ITS は E セットの日本法人としてですね、これを合弁でですね、E セットジャパンという会社を設立して9月1日から業務を開始したというふうに発表しました。日本国内でね、あのサービスなんかはもちろんあのキヤノンのキヤノン ITS のままなんですけれども、 E セットジャパンはですね、国内市場で、ね、E セットの簡単に言うとこの企業価値っていうんですか、それともこの製品価値を上げるためにこう頑張っていこうということになってですね、なんと国内で第3位を目指すというふうになってます。やっぱりトレンドマイクロとか あとは何でしょうね、シマンテックとかそんなんがやっぱり強いんでしょうかね、こういう業界はね。誰でもとにかく E セットを使ってます。実は E セットで30年間必ずセキュリティ製品を作ってるような会社だったんですね。日本に出てきてからそんなに経ってないんでですね、私知らんかったんですけれども、まあそれぐらい古い会社だそうです。 E セットで何してます？ロボットみたいな絵描いてあるんですけどね、あれですわ。ダイロがなんでこの E セットを使うようになったかと言いますと、 E セット結構安いんですよね、簡単に言うと。まあ、あんまりこう安いから使ってるっていうのは良くないのかもしれないんですけれども、 E セットファミリーセキュリティっていうのだと5台まで使えて、5台ですよ、5台、5台まで使えて、さらに3年契約だった、まあ、1年契約だと5800円なんですけど、3年契約だと大体9800円だったんですね。今ね、ホームページというかウェブページ公式見たら6980円です。ちょっとイラッとしますね。私5台の3年契約を9800円でしたのに、今だったら6980円ですって。まあちょっと腹立つな。まあいいや、はい。丸ごと安心パックとかいうのもあるらしくて、それ何かなと思って見たんですけどね。ちょっとそれもまたイラッとするんですね。Mac の操作方法がわからないって書いてあるんですけど。あ、そうそう。なんで Mac っていう話が出てきたかと言いますと、この E セットのファミリーセキュリティというのは、プラットフォームがですね、Windows でも Mac でも Android でも使えるってことです。ですからスマホにも入れれるっていうことなんですね。いいでしょう。今はその他のウイルス対策ソフトもそうなんかもしれないんですけど、ダイドが Mac ですから、私はですね、天王寺アップクラブの一応副代表ですから、イネの Mac 3台にウイルス対策のソフトを入れてみようと思った時に、いろいろ調べたら、この E セットだったら3台でもね、 5台でもまあ5台までいけるよって話になったんで、あ、これはいいわと思って入れました。で、今ね、先週からね、ちょっとね、エコーが出まくって申し訳ありませんでしたが、VR の空間に入ってやるっていうのが Windows でできないんで、Windows のパソコンを買ったんですが、その Windows の中にも5台までに含まれてますから、4台目として E セットも入れることができました。まあ、Android 持ってないんですけど、Android 持ってたらまたそれを入れたら、さらに便利だとなると思うんですけど、結構そういうわけで使い勝手がいいなと思って使ってます。まあね、ウイルス対策ソフト、どれがいいのかっていうのは私もよくわかんないんですけれども、大手のベンダーであればですね、しっかりとやってくれてるんで、まあ、値段はそこまでね、高くなかったもいいのかなと思ってこれにしました。とにかくプラットフォームがね、Windows でも Mac でも使えるっていうのは当たり前の時代になってきたのかなと思ってますけれども、そういうところでいいなと思ってます。昔あったんですけれども、その1台のライセンス契約だったりしたらですよ、買い替えて入れ替えてる時に片方にウイルス対策ソフトがないっていう状況が発生するんで、それも怖いんですね。こういうファミリープランみたいなですね、3台とか5台のプランを皆さんにお勧めします。はい、 E セットジャパン、これからですね、どんなことやってくれるのか楽しみにしています。2018年9月13日16時22分にリツイートした記事です。レクサス新型セダンでサイドミラーを廃止、カメラに置き換え、量産車で世界初、 IT メディアからの記事です。トヨタ自動車は自社のですね、高級車ブランドであるレクサスからですね、10月下旬に発売する日本向けの新型セダン ES にですね、なんとドアミラーを廃止して、ドアのミラーを廃止してですね、その部分にカメラをつけて、そのカメラで撮影した車両の左右後方のね、映像をディスプレイに表示するというデジタルアウターミラーというものを採用するということを発表しました。最近ね、バックミラー、室内のバックミラーがその液晶に置き換わってるやつというのはあると思うんですけれども、ドアミラーはどうも世界量産車では初ということのようです。5インチのですね、ディスプレイを置いて、その車内の右と左の端っこにつけてくれるということなんですけど、これは視界をね、こう顔を動かさないで済むという意味ではいいと思いますけど、運転席でね、まっすぐ前見たらあるスピードメーターの上にこう2つ並べたら私はええと思ったんですけど、それだとやっぱり今までの感覚と慣れないからなんですかね。だってやっぱり前を見ながら運転するのが安全に決まってますから、視界をできるだけ動かさない方がいいというのが当たり前だと思いますんで、フェンダーミラーってありますよね、ボンネットの上についてるやつ、あれがね、視界をあんまり動かさんでええからね、あっちの方が安全だとか言われたこともありました。かっこいいですけどね、なんか耳みたいでかっこいいんですけど、そういう意味ではそのスピードメーターの上でもいいんじゃないかと思うんですが、まあまあまあまあ、それはまあ、はい、最初なんでこうなるのかなと思ってます。ウインカーとか使ったりとか、後ろに後退するときなんかは自動でバッとエリアが拡大したりするということですし、まあいいんですね。で、どんなメリットがあるのか言ったら、私なんかも経験あるんですけど、車運転しとってですよ、室内の窓が曇ったりとか雨粒がついて外が見えなかったりするっていうこと確かにありますもんね。 その時は外にカメラ、中にディスプレイであれば綺麗に見えると思いますんで、そこはいいのかなとは思いますね。やっぱり前見るにあたってもドアミラーの大きさってやっぱり何でしょう、人間の大人の手のひら開けたぐらいの大きさはありますから、近いところでそれぐらいの視界を遮るもんがあるよりはですね、今回のカメラって小さいですからね、カメラを映すためのアームも小さいですから、やっぱり視界の確保という意味では、まあ視覚をなくすという意味ではこれ大きいのかなとは思いますね。ただね、ちょっと心配なことがあるんですよね。これ私ね、なんていうんですかね、ルームミラーが歴史上の車はちょっとね見せてもらったというか乗せてもらったんですけど、ガイドのようにね老眼になってきますと近くが見えないんですね。でドアミラーはまあ遠いからいいと思いますけど、ルームミラーって結構近いじゃないですか。それとねすぐねピント合わないんですよ。これがミラーだと遠いところ見てますから、ミラーに当たって跳ね返って後ろのも見てますから、焦点距離と言いますか、前で本当に見てる距離は長いわけですよね。それに対してミラーにすると本当に見てる距離が短くてってなってしまいますから、ちょっとねだいぶこのピント機能が劣ってきているこの中高年の人には厳しいんじゃないかなと思って勝手に想像してますけどね。いや本当にルームミラーそうだったんで、はい、思ってしまいます。まあでもですね、後方の安全な視界を確保するという意味では、そのあんなところにミラーがあるよりはいいと思いますし、雨降った時でも外が綺麗に見えるという意味では、このカメラのですねデジタルアウターミラーっていうのは有効だなと思います。はい、というわけでトヨタのレクサスがですね、量産車では初となるサイドミラーをカメラに置き換えたデジタルアウターミラーというのが出てきます。だけどレクサスなんて買うことないと思いますけれども、誰かね乗ってる人がいたら見せてもらいたいなと思います。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。 Facebook ページにいただいたコメントを紹介します。肉姫コーナーに男性ゲストがと思ったら、大道さんの声が残響しているだけでした。三井氏和秀さんから9月14日18時16分にコメントいただきました。
はい、三井さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあこの話はねちょっとツイッターでこれからもしていこうと思ってるんですけど、まあまあどういう話やったかっていうところでね、じゃあツイッターの方行きましょうか。
はい、続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。後半の大道さんの声にエコーがかかってますね。原因はオキュラス。パンダ屋さんから9月14日6時50分にツイートいただきました。
もうエコーいっぱい来てますよ。次も行きましょう。
続きまして、元気なエコーがかかってますね。みどりんさんから9月14日5時43分にツイートいただきました。
はい、もう一丁。
大道さんの声がどんどん跳ね返ってて、これはこれで楽しい。最初は肉姫さんとスピーカーから音が出てくるんだろうなくらいが、聞いているうちに増幅しているしで、これはこれで貴重な回になりました。小沢さんから9月15日22時40分にツイートいただきました。
はい、この件では最後
はい、まあやってみてダメなら次から変えればいい的な見切り発車でゴーな大道さんの番組を選んで聞いている私です。タックキャスト2も応援していますので頑張ってください。鍋999さんから9月15日6時51分にツイートいただきました。
はい、まとめてすいませんが、パンダ屋さん、みどりんさん、小沢さん、鍋やまんさんですかね、ツイートありがとうございます。というわけでその皆さんもねエコーの話出てますけど、もうこれね後半最後の後の方に行けば行くほどエコーが大きくなっていったんですね。一つの原因はですね、姫にヘッドホンしてねっていうのを忘れてた私が一番悪いです。
はい、
で皆さんには、ね、VR でやってると言ってます。今日も VR でやってるんですが、オキュラス GO のあれですもんね、ヘッドホンは耳のところについてるんですね。
ね、それちょっと盲点でしたね。
うん、で自分だけに聞こえるようなぐらいの向きなんですけど、やっぱりねマイクが目の前にあるとそのマイクに入ってしまうということで、姫の声は私がヘッドホンしてたんで特に入ってないでしょ。
確かにそうか、うん、そういうことなんです
ね。そうなんですよ。ですから私の声は私が喋って姫のオキュラスに出て、それが姫の HYN に戻るということを繰り返していって、あのだんだんだんだん私声でかなってくるんですね、特徴としては。わかるでしょ。で姫もだんだんだんだんマイクに近づいたということでこうなってきたっていう。でそれをリミッターみたいなんで小さい音は切ろうとして一生懸命やったんですけど、もうダメなんで諦めてですね、最後のもエンディングのコーナーそのまま出したらあんな感じでした。
大道さんがヘッドホンつけててよかったですね、うん、本当に。
ほんまですね、両方ねエコやったら大変やったからですね、
うん、収集つかない感じでしたね、はい、
そうですね。パンダさんのおっしゃる通り、あのエコーかかってました。原因はオキュラスです。みどりさんの言う通り元気なエコーでしょ。ね、
なんかあのポジティブな言い方で嬉しいですよね。
そうね、小沢さんに至ってはこれはこれで貴重な回になりましたですからね。ありがたい、
本当にありがたいなと思って今回。
でね、ナビアマンさんはですね、まあこの見切り発車でゴーって、そうなんですよ、撮り直そうなんです。姫はねあれでしょ、音源が出来上がって視聴音源聞くまで全然知らなかったでしょ、こんなことにな
ってる。そうなんですよ、前日に聞かせてもらってびっくりしました。
私もねこれ言った方がいいかなと思ったんですけど、言ったところでね、どうってことないし、まあええや、このまま見切り発車してしまおうと思って、別に姫が悪いわけじゃないわけですからっていうところです。
はい、私は何よりも皆さんが意外と早い時間に起きて聞いてらっしゃることにびっくりしました。
そうですね、
はい、はい。
というわけで皆さん一生懸命これ聞いてくれた結果でこういう感想だと思いますので、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
パンダ屋さん、みどりんさん、小沢さん、ナベヤマンさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、関空のコンビニの中の人も休憩もろくに取れずに大変だったみたいですね。台風はどこまで想定しておかないといけないのか難しいですよね。我が家は3日間停電地域でした。オキュラス楽しそうですね。塚さんから9月15日6時54分にツイートいただきました。
はい、塚さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、実は今日ニュースのコーナーでもちょっとね、関空のね連絡機も18日で復旧ということでしたけれども、
はい、
これねやっぱりあの関空のある選手の南の方が大変やったみたいですね、ほんまに。
ねえ、
塚さんのお家は選手かどうか分かんないですが、あの辺も電柱は倒れるわうんだかんだで3日ぐらい停電したみたいですから ね、
うちの近くの公園も木が全部倒されてました、
うん、ああほんまに、まあね本当関空のコンビニの人大変だったみたいですから ねこういう時にやっぱコンビニもねいろいろと今ねあの取れない道を想定して配送するとかやってますけど、関空なんかもあの橋しかないからですね、もうどうしようもないですもんね。
そうですね、なんかもう一つ橋を架けないといけないねって言ってるみたいですね。
うん、でもそれまたお金かかるしね、まあ、会場ルートはありますからね。
ですね。
まあそういうわけで今回もオキラス楽しくね、姫こっち向いて、あ向いてくれた。はい、オキラスで楽しく収録してます。
はい、
はい、塚さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きまして、あはい、スタンプ欲しい、オキュラス収録ワクワクします。スクショとかありますかね。使用アプリなど試行錯誤話も聞きたいです。プラスさんから9月16日8時41分にツイートいただきました。
はい、プラスさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
オキュラス収録ね楽しいですよね。
はい、
まあね、こっからはあの実はあのあれエンディング終わってからもう一回撮ってます。
はい、はい、すいませんでした。
この後エンディングでどれだけゲストさんと盛り上がったかね、皆さん楽しみにしとってください。
はい。
スクショはね撮れないんですね今のところね。あの撮る方はあると思うんですけど、ちょっと私のスキルが足りなくて撮れてませんけれども、お許しください。
これどうなんですかね、 Windows 側からこう私たちの姿をなんか自撮りみたいなのできたらいいんですけどね。
うん、でもなんかオキュラスをほら設定するのは私は iPhone でやったし、姫はAndroidでやったでしょ。
はい、
だそれからピッと撮れたりする方法あるんかなと思いながらやってるんですよね。
ねえ、いつか見ていただきたいですね、うん、
本当ですね。
ダイドさん、はい、そのままのアバター姿を、
ね、まあ、わしはね、わしはそうですわ。はい、使用アプリはビッグスクリーンのベータっていうので今姫と一緒に入ってます。
はい、
はい、プラスさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今日も移動中に拝聴しました。船舶型基地局の話は大道さんの深すぎる話にニヤニヤしてしまいましたよ。あと肉姫さんとは前回の AUGM 大阪で受付でお会いしております。ザビエルはスタッフの皆様に渡ったのだろうか。秀則白石さんから9月17日12時44分にツイートいただきました。
はい、秀則さんごさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほらほら、先輩方基地局ね、みんな食いついてくるんですよ。
はい、
うん、聞いた？
うん、聞いてない。
え、なんで編集公開前音源も渡したのに聞いてないの？
公開もされてますね。
どこ聞いたんや、ほんだらあの音源の、
うん、先ほど何度か出ておりましたエコー、エコー
エコーの話ね。そういうことか。
はい、
えでも大阪ね、前回秀則さんごさんこれ撮ったんで姫とは受付でお会いしてるんですけど、ほら受付にザビエルってお菓子置いてあったでしょ。
はい、
あれ持ってきてくれたんが秀則さんですよ。
私たちの小腹をいい感じに満たしてくれたやつですよね。
はい、そうですそうですそうです、はい、ありがとうございました。
本当にありがとうございました。お腹すくとね、どうもね、いかんですね。
そうですね。え、でも大阪ね、スタッフの皆さんに差し入れあった場合はですね、受付においての受付で先食ってしまうっていうパターンですかね。
どうしてもね、ずっと座っているとね、口寂しくなってしまうんで、ありがたい限りなんですよね。
わかる。女性が多いしね、受付は。
で、喋りながらこうね、幸せな時間がやってくるんですよね。
パクパク
ありがとうございます、本当に。
はい、秀則さんごさん、先日のね、
はい、
マックウェブキャスターでの深夜のアップルのイベントでお疲れ様でした。
ねえ、大道さん、ね、これリアルタイムで聞いたんですよね。
今回はね聞きました。
はい、珍しい。
秀則さんごさんから後からメンションでね、
はい、
コメントが残ってたんでびっくりしたって書いてありました。寝てたんじゃないんですけど。はい、そういうわけで秀則さんごさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 KDDI の船舶型基地局、火力発電所のタービン破損など知らなかった情報を分かりやすく説明など内容濃すぎ。ブラッフォード2さんから9月14日7時20分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほらね、船舶型基地局とか火力発電所のタービンの話とかみんなもう食いつくんですよ。
はい、
全然そういう話、はい、興味ないでしょ。
いや、そこはもう大道さんに任せて、私はもうちょっと違うところを学んでいこうかなと。
どんなとこやねん。
うん、とりあえず
どんなとこやねん。
とりあえずキャリアから卒業しようかなと思います。
おお、なるほど。トライごっちゃ、
はいはい、あと2段階認証とかね、大事。
そうね、
大事ですよ。
そうね、姫とね、いろいろね、今週やったんですけどね、楽天が2段階認証に対応してないっていう驚きの事実があったんですね。
はい、でもアップル ID も Google アカウントも全て2段階認証になり、私ようやくなんか追いついてきた感じがします。はい、はい、なんでそういうところをちょっとずつ追いついていこうかなと思うので、この船舶基地局の話とかはもうちょっと大東さんの、ね、庭を荒らすわけにはいかんなと思う。
あ、ちなみに船舶型基地局ね。
でも大東さんがスクロールするからちょっと覚えられないじゃないですか。
ビッグスクリーンの目の前の、
はい、
はいはい、ですね。というわけで、はい、プラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 Amazon に住所を差し出すのは抵抗あるけど友達少ないから被害も少ないだろうと決断しちゃった。宇太郎さんから9月14日11時57分にツイートいただきました。
宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これ Amazon エコーでね、住所録、アドレスを差し出さないとエコー同士の会話ができませんよっていう話に対するお話なんですけど、
はい、住所まで差し出さないといけないってことですね。
電話番号簿のことです。電話番号簿には住所とかみんな載ってるじゃないですか。
その人がどれだけ入れてるかによって、
まあそれにもよるんでしょうけどね。うん、どれだけ取っていくか分かんないからですね。アドレス上の電話番号だけなのかよく分かんないんですね。
はい、
で LINE の話もちょっと出ましたけど、
はい、
もう個人情報を集めてそれをまあお金に変えて無料で運用するっていうことなんでしょうからね。
まあ全てが全て悪いわけではないと思うんですよね。そこからなんか新しいものが出来上がっていったりとか、うん、ね、つながっていくっていう考えもあると思うので、まあそれは個人の自由かなと思うし、
うん、そうですね、
はい、
はい、というわけで宇太郎さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、2年おきに機種変していた iPhone ですが、今年はパスしようと思います。まずは今の iPhone7 で何ら問題ない、モンバットさんから9月14日6時6分にツイートいただきました。
はい、モンバットさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
2年おきですか。私はね、ついこの間までは毎年でやってたんですね、 iPhone7 まではですね、
はい、
7を買わずに7プラを赤いのが出てから買って、
はい、
で8プラ出てすぐ買ったって感じなんですね。
今ダイドさん何台持ってます？
今シムが入ってんのは2台です。
入ってないの持ってましたっけ？
入ってないの家にいっぱいあるよ。今日ね、実は、はい、ちょっと整理したんですよ、家の中の段ボールばっかりになってきたから、
はい、
例えば H1N の箱は私持ってるじゃないですか、
はい、
姫に渡してもしゃあないからね、
はい、
あとは例のボーカルの骨伝導とか箱がいっぱいあるんで、それを整理しようと思って やった時に、
はい、
もう iPhone の箱が出てくるわ出てくるわ
あれちゃんとしてるから何かに使えるかもしれないと思って、ね、どうも捨てるに捨てられないですよね。
iPhone3G44S55S66S って出てきましたで同じ機種で 何台か複数買ってるやつもあるんで、箱がいっぱいあってちょっとびっくり
いや、箱を全部取ってることにびっくりしました。
まあね、中身あるからね、箱だけじゃなくて実は、
あ、箱の中に収納して置いているってことですか？
そう、 iPhone を置いているってことです。
は
い、というわけでウォンバットさんコメントありがとうございました
ありがとうございました。続きまして、しばらくは 6S プラスで頑張るつもりだったのに欲しくなってしまいました。ケンアット湯の町ベップさんから9月13日5時45分にツイートいただきました。
ケンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
オンバットさんの反対で逆にね欲しいっていう人もおるわけですよ。
そうなんですよね、毎回毎回これちょっと割れますよね。今回はいらないなっていう人と、ま
あ、ですのでね、やっぱり好きなもんかやええと思うんですよ。
うん、と思いますね。ケンさんは 6S プラスからどこに何に変えるんでしょうね。
そうですよね、 10S なのか 10S Max なのか、もしくは 10R なのか、 ね聞きたいですね。
はい、ぜひまた買ったら教えてください。
はい、教えてもらいたいですね。私は当分はね、はい、8プラで老眼対策でいきたいと思いますんで
ね、次の AUGM で全種類見れるの楽しみですね。
そうですよね、多分ね、 10R の全色全ての色も見れると思いますし、 10S、10S Max も見れると思いますからね。 AGM 大阪10月の20日楽しみにしたいですね、
はい、皆さんそれだけ見に来るっていうのもね、なんかなんか
そうですね、ぜひぜひぜひ見に来てほしいですね。
それぞれのいいところをね聞かせてもらってっていう、実際使ってる人の話を聞いてっていうのもまた面白いですよね
ああそうですよね、それで欲しくなるっていう方も多いんですね。人の見てやっぱりおいいなっていうのはあるんで、
はい、
アップルストアなんかに置いてるのはやっぱり飾ってあるけど、その本当に使ってるものを見たわけじゃないわけじゃないですか。
でね、実際ちょっとこういうとこ使いにくいからやっぱりあっちにすればよかったなっていう話も聞けるんでね。
そうですね、わ、いいこと言うね。それがね、今ユーザーグループですから。
いや本当になんかそれはいつも iPhone 発売した後はあそこに行けば見れるなっていうのを楽しみにしてるんですよ、う
んうん、素晴らしい素晴らしい。
私は買うつもりはないですけど、天王寺アップルクラ
ブの会員らしく、え、何なんて
、はい、
いや今言うたやねん、見て欲しなるかもしれんやろ
はい、ケンさんコメントありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。はい、今週はですね、iTunes の新しいコメントはなかったんですけれども、たくさん Twitter でいただきました。 Facebook ページにもいただきましたんでね、たくさんのコメントをご紹介することができました。 いつも言っておりますが、はい、iTunes のレビュー、そしてタック公式ブログ、それに Facebook ページ、それに Twitter のメンション、もしくはシャープタックキャストをつけていただいたコメントですね、すべて目を通させていただきまして、その中から番組で紹介させていただきますんでね、皆さんのコメントお待ちします。
はい
はい、今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第10回もエンディングを迎えました。
はい、
今週はですね、マックで音楽クラブ代表の柴田さんをゲストに迎えてですね、10月の定例会のお話を聞きたいと思ってます。柴田さん、こんにちは、こんばんは。
こんばんは、柴でございます。
はい、まあ、撮ってる時間がね夜なんで、こんばんはということでお話ししてもらいましたが、ね、今日はなんとですね、はい、私のところからちょうど見えるんですが、柴田さんもオキュラスのこの VR ルームの中に入ってもらって収録してます。
いや、これほんまにおもろいですね。
はい、面白いでしょ。
めちゃくちゃ面白いです。
柴さんめちゃめちゃ黒いですよ。
もう黒いんですよ。
黒いし男前やし。
でもこうオキュラスちゃんと
ライダースジャケット、
ちゃう、これ一応タキシード、
いや赤いライダースジャケットですね。
え、嘘。
本当です。
多分なんか間違えてますね。
はい、
これ自分で見えないんですよね。
これなんか自分で設定してるのと違う気がしますよね。
それもしかしてオキュラス自体のアバターと、はい、これのアバターは別ですからね。
あ、そういうことなんですね。
そういうことなんです、そういうことなんです。皆さん何の話してるかと言いますと、オキュラス GO とかで入っていただくと、オキュラスルームっていうアプリがあって、その中で自分のアバターが決めれるんですね。今使ってるアプリは実はビッグスクリーンベータというアプリで、3人で同じ部屋に入って、こうでっかいですね、私のこれ Windows のパソコンのスクリーンを共有してるんですけど、これを見る、これまた違うアプリなんで、柴さん実は違うアバターなんです。
なるほど、じゃあこっちも設定しないとダメだったんですね。
はい、そうなんです、そうなんです、そうなんです、そうなんです。
ちなみにあの、はい、姫のアバターは、はいはい、なんか、はい、白いドレスに真っ黒な肌になんか眼帯をしてるんですけど、
はい、そうなんです、アイパッチしてるんです、アイパッチ。
これ
あ、私も自分で設定したのとちょっと違いますわ。
ほんま、
いや、はい、でもほんまおもろいですね、このオキュラス GO って。
面白いでしょ。
はい、
あ、しわさん、すいません、あの Mac で音楽の定例会の話したかったです。お願いします。
はい、Mac で音楽クラブは Mac を使って、まあ最近だと iOS ですね、 Mac や iPhone を使って音楽を作ったり、音楽を作りたいっていう方々の集まりですね。もう本当に初心者からプロの人まで、あのいろんな人があの会員で揃ってまして、みんないろんな疑問とか、そういったものを解決するために、まあ、リアルに顔を合わせて集ってるっていう、これをもう、1999年から毎月必ず定例会をやってるっていう、結構そこは硬派なあのユーザーグループだと思います。
素晴らしいですね、素晴らしい。毎月第1土曜日でしたっけ。
そうです、はい、毎月第1土曜日に、実は今の東京を中心にする、まあ、関東の本部って言われてるんですけども、その他に九州ブランチっていうのもできたんですよね。
はいはいはい、
で東京、
九州ブランチの方ともお会いさせてもらいました、
ね、
はい、
AUG も大阪にはみんなで参戦させてもらったんですけど、
はい、来ていただきましたからね。はい、
で東京の、まあ、本部って言われているもともとのマックド音楽クラブは、毎月第1土曜日新宿で集まるっていうの、これをずっと続けてます。で九州の方は、不定期なんですけど2ヶ月に1遍ぐらい、まあ、これは北九州で集まるっていう、うん、これもやってます。
マックド音楽クラブさん後派ですからね、活動も熱心ですし。
まあ、そうですね。
え、1998年からですか。
99年です。
9年
さっき言うたばっかりやん。
いや、約20年だなって思ってた。ああ、
まあそうですね、すごいでしょ。
すごいですね、
はい、来年はね20周年なんですよ。
これはちょっと大蔵さんお邪魔しないといけないですね。20周年記念は、はい、
20周年記念にわしら行っても多分しゃあないんちゃう、それ邪魔するだけちゃう。
ただあの20周年記念ってわけじゃないんですけど、はい、あの僕らMac で音楽祭りっていう、あの
祭り、
はい、
いわゆる、まあ、AUGM みたいな感じなんですけれども、 音楽のベンダーさんとユーザーをつなげるっていうイベントを過去何回かやってるんですよね、
はい、あ、私行きましたよ、大久保でやった時。
あ、そうですそうですそうですそうです、来てもらいましたよね。
はい、はいはいはい、
で、はい、あれをですね、また来年、まあ、Mac で音楽祭りっていう名称じゃないかもしれないんですけど、ちょっとあの僕らがあの主催側に関わってやろうかなと思ってます。
ああ、その時はじゃあね、天王寺アップルクラブもお時間もらえたらね、
ぜひぜひ、はい、
あのうちの代表のあれなんて名前でしたっけ、
これ名前言ったらちょっと
私もちょっとなんか出てこないですね
さだけさん、
あ、そう、思い出しまった、
さだけさんもあの柴さんの近所ですしね、
まあ近所ですからね、
やりたいですね、はい、やりたいですね、
よく飲ませてもらってますんで、はい、
あ、そうですね、
おかげさまで、はい、
最近よく見ます、まあまあ
まあまあまあ、
柴さんもそういえば、はい、あの言い忘れてましたけど、天王寺アップルクラブの会員でもあって、天王寺アップルクラブでは音楽部長をされてますんで。
そうなんです、あの天王寺アップルクラブ、はい、まあ、ずっとこういう関係はね、あった間柄だったんですけど、
はいはいはい、
やっぱりもうあの顧問とかじゃなくて、僕はもう会員になりたいっていう、はい、
さすが
ラブコールをさせていただいて、
はい、
で音楽部長という肩書きでやらせてもらってます、
はい、肩書きで入っていただいてですね、はい、もう柴さんと私ね、あの柴さん東京の方にね、関東に住まれてますけど、しょっちゅうこっち来られてしょっちゅう飲んでるんでですね、で実は姫もね、柴さんも私も明日で大阪でまた飲むんですよね
ほんまですね、なんでこんなんやってんすかね、明日会った時に話せばいいやみたいな
明日会った時に捉えるけど、わざと VR で集まってこれ撮ってるっていうですね
明日目の前に会ってるやんみたいな
、まあ、これで、ね、さっきからね、あの、はい、柴さんと大道さんがよう喋るから、私どのタイミングで入ったらいいのか、かぶるかぶると思って。
しかもあれでしょ、姫、あの右と左から喋られるから面白いでしょ。
そう、そうなんですよ、うん、で大道さんが柴さんが喋ってる最中に飲んでる姿も見えてるんですよこっちに。なんかね、ちょっと顔が傾いてるんですよちょっと上向いてるからで、ゴクゴクって聞こえて、そうそうそう、そのそれそれそれそれ、それそれでバレるんですよ。
ほんまや、
大きいですね、上向いてるの分かる
見てたら分かる、
コップがなくても
カラカランと音とともに。
本当はこの先ね、柴さんとあの古き良きアップルが捨ててきたもんをあのいろいろとね、フロッピーディスク捨てたとかそんなの言おうと思ってたんですけど、もういいですね、やめましょう。
あ、そうですね、
これよりもこの、はい、この VR の方が楽しいんで。い
や、 VR ほんま楽しいっすわ。
ちょっと柴さんどうですか、これ思ってたより面白いでしょ、これこの撮り方、うん、
すごいですね。今もう目の前のスクリーンにライドさんの Windows なんですけど、デスクトップがこう、はい、でっかく出てます。
そう、ブックマークバー気になりますよね
これも
うバックバーを見るなって、だからもう見ざるを得ないんですけど
200インチぐらいってすごいですよね、これね、目の前の感覚的に言うと
200インチはあるでしょう ね、 ね、
すごいな。
でこのモニターの裏に窓があるんですけど、うん、窓開いてるんですよね、さっきからカーテンがひらひらひらひら、
そんなリアルなあんの、これ見てる人は分からへんけど、バルコニー、すごく広いバルコニーに、あ、
はい、
窓のカーテンがゆらゆら揺れてますね。
揺れてますね。あの簡単に言うとですね、大きなマンションのテラスですね、バルコニーテラス、
ほんまや、めっちゃ広かった、は
い、すごい
です。で広いですね、横幅が5メートルぐらい、奥行きが20メーターぐらいありますかね、これね。
これ私たちあっち側に行けないんですか。
行けないんですよ、それがテレポート押しても行けないですね、あっち側には。
分かる、こっちにしか行けないんだ。
いらっしゃい、姫。姫あんまりそれスクリーン近いと見にくいで、そっちは。
ほんまや、
スクリーン、
俺ここにしとこう、
右右右右右右、ちょっとね、聞いてる人何にも分からないと。
いや、もう
そうなんです、
これもうもどかしい、ほんまにみんなに分かってほしい
今は、そのバルコニーの端っこにコの字型に置かれてるソファーがあってですね、そこに3人で座って、その前にある、まあ、200インチぐらいの大きなスクリーンを見てます。手伸ばしだけど、私も全然手伸ばしも全然されないですけどね。
あ、まや、
これ皆さんにも本当体験してもらいたいでしょ、はい、これ
体験した方がいいというか、もうすごいですね、本当に世界がこれ変わるというか、時代を感じますね。
もう VR ルームの中に入って収録してるポッドキャスト多分うちだけですよ。でも誰にも伝わらないと、これが
ちょっとなんか冷静になるんですけど、柴さん定例会次いつでしたっけ、それ肝心な情報言ってないですよ
、はい、はい、そうですね、お願いします。
はい、Mac で音楽クラブの次の定例会、10月定例会は10月6日 土曜日15時から新宿で行います。
はい、
ごめんちょっと大事なところで大道さんまた飲んだやろ
飲みましたか。
ここからだと2人の様子がめっちゃよく見えるんですよ。
はい、はい、柴田さんが一生懸命喋ってるんですいません飲んでました私
すごい肝心な日付の前にカラカラカラカラって、
まあ、ええんちゃいます。
はい、まあ、飲みながらやる
飲みながらやりましょう。
はい、
10月の6日15時から新宿ですよね。
15時から新宿です。18時まで、はい、3時間
これあのもしねご興味ある方はうちの番組にあのメンション送ってもらったりタッキャストで見て送ってもらえば多分柴田さんも見てくると思いますんで、ね、
そうですね。
マックの音楽クラブさん素晴らしいブログがあって定例会の様子もね書いてありますもんね。
はい、うちの会員側のブログを書いてるんですけど、はい、ものすごく本当にあの自信持って皆さんにねあの見てもらえるブログだと思ってます。
素晴らしい、はい、ちゃんとあのどんな発表があったとかどんなお話しったとかですねちゃんと出てきますんで、はい、ぜひ見てもらいたいですね。まずはね、
そうですね、見てください。
定例会にあの参加するにあたっては実費ぐらいでいいんですよね。
はい、ルノアールっていうあの喫茶店の会議室を使っているので、ワンドリンクを必ず頼んでいただいて、800円いただくっていう、
はい、
これだけちょっとあのいただいております。
ほうほうほう、ああまあそれって全然ですね。
そうですね、
もう800円だったらね安
く、はい、参加したいですって言ったらもう誰でも参加できるんですか。
あ、大丈夫ですよ、
うん、
お
基本的なの見学といいますかあの定例会に参加したいって言ったら誰でもウェルカムです、
うん、
あ、そうなんですね、はい、で
マックの音楽クラブに入会したいってなるとあの年会費1000円をいただいております。
1000円、
月じゃなくて年なんだと思って一瞬考えてたんです、うんうん
はい、まあ月、
まあでもね、
年ですね、は
い、1000円払ってでも入ろうという、ね、方が入るっていうことですよ。
そうなんですよね。
ですよね、うん、はい、大道さんもいろいろ編集の仕方とかねマックで音楽クラブさんで学ばせてもらってますからね。
ああはい、なんか、はい、なんかすいません。
いやそうちょっとなんか心が今日なんか歪んでるんちゃう
今
ちょっと
それぐそれぐらい素敵な回ですよって
本番の時でそんな心歪んでるまで言わんでんやん。もうそう歪んでんねんけどさ。
いやでもタックポッドキャストはあのマックの音楽クラブの会員のストーさんの、はい、あのプレゼンの前後でめっちゃ音変わりましたよね、
はい、まあそうですね、確かにあのなんか私もしきっかけがあればやるんですけどあの全然ダメやったんですけど、あ、こうやればいいんだって分かったんで真面目にやってます。
大道さん言ってること分かるんですよ。あの、
はい、
細かくやるんじゃなくていわゆるプラグインっていうエフェクターをこうパチンと刺したらこれで OK とかこういうネタって結構あのネットを検索してもあんまり出てこないんですよね、
はい、まあそうですね、その通りです。
音ってやっぱりあの聞かないとわからないんであのネットの情報ってものすごく少ないんですよ。
だからプラグインでねカチンとやるってそんなんじゃなくてですねやっぱりネットでは出てこない情報があるんですよね。
もう本当音に関してはめちゃくちゃ多いと思います、
はい、
姫笑うな、
はい、違うんですよな。大道さん同じこと言ったなと思
ってこれ傾聴ってやつじゃない、繰り返しってやつや。それでまあ良くなっておかげさまってですね皆さんにお聞きやすいのをやってるんですけど先週はエコー出まくりとかですねいろいろあるんですけどね
めっちゃ出まくってましたね。
ああ、はい、で今週は私が電池切れっていう、ね、
そうね、あ、そうそう、まあまあこれは後でバラすんですけど一生懸命ねあの撮ったんですよ。実は柴さんに入ってもらう前にね約1時間ほどかけてコメント撮ったんですが姫の IC レコーダーの電池切れで撮れてなかったっていうね。ですのでエンディング撮ってからコメントを今日は撮ります、
はい、
電池切れってなんか久しぶりに聞いた言葉ですよね
でしょ
電池切れって。
いやもう柴さんのところのねマックの音楽クラブみたいにうちもねあの熱心に活動して皆さんとね触れ合いたいと思いますけど、まあとりあえずうちは VR であれですね集会できそうですね。これ
はちょっとほんまおもろいですね。やりたいですね。タックの定例会はちょっと VR で集まると。
ビッグスクリーンって何入れるんですかね。
え、ごめん、
座れる場所決まってるじゃないです
か。そうか、
なかなか鋭いな。
このビッグスクリーンの今入ってるところやったら少ないけどあの多いやつもあるんですね。大きなシアターで10人も20人も入れるやつもあるんで。
それもいいな。
シアター形式ありましたね、
うん、この部屋は6人ですかね。というわけで今回もその素晴らしいですね。これ本当にいいでしょ。
いいです、ほんまにいいです。これは、
うん、私が柴さんにこれぜひ来てください、来て一緒にやりましょうって言ったら分かってもらえたでしょ。この
分かりました。
一緒にねこの見れるのがいいでしょ、前のねスクリーンを。
いや僕も買った後ほとんど使ってなかったんで、はい やっとなんか役に立ったみたいな感じですね、オキラス。
オキラスで動画見たりするのが楽しいっていう方おるんですけど、私とはこの姫とこの VR で収録するためにと思って買いましたんで、今ね完全に柴さんの方向いて喋ってたんで、マイクで音小さかったかもしれません、すいません。
マイクは前にしかないですかね。
VR もあるあるで、あの、はい、で柴さんの喋る頃オキラス向いた方にね行くからいいんですけどね、ちょっとすいません音小さくなってた、すいません。こうやってやりたかったんでオキラスを2台購入したんですけど、はい、やっぱね姫いいよねこれ。
はい、
何してるの。
いや二人でよう喋るなと思って。
ちょっと話が収集つかなくなってきて申し訳ませんが、というわけで柴さんは Mac で音楽クラブの代表とタックの音楽部長をされています、はい、で来月10月はですね、10月6日に15時から、新宿のルノアールでですね、はい、ルノアール、新宿ルノアールたくさんあるんで、ね、皆さんあの勝手に行ってもわからないですよ、はい、あのちゃんとね柴さんに連絡してもらって、このツイッターとか連絡してもらえば柴さんご紹介させてもらいますんでね、はい、ぜひもし行きたい人はいて、
ぜひともご興味の方は、
ね、勝手に行っちゃダメですよね。
勝手にはあの来られると誰ですかってなるんで。
そうそう、なってくるからですね。
もうちゃんと連絡をしてから来てください。
いや私知ってるんですよ。
僕も知ってるんですよ。勝手に来るんですよ。
私も知ってるんですよ。
勝手に来る。
だからなんかちょっと心配になって、はい、どうやって参加させてもらって。
では、はいね、はい、と盛り上がっておりますけれども、あの、はい、ちょっと
はい、お話は尽きないんですが、お時間となりました。
はい、なんかいい姫ですね柴さん。
素晴らしい姫、ありがとう。
はい、素晴らしい、
貴重なね、はい、時間をありがとうございました。本当に、
はい、私が締めさせていただきます。
はい、
はい
はい、それではタックポッドキャスト2第10回もそろそろ終了します。はい、次回のタックポッドキャスト2第11回は来週9月の28日の金曜日に配信する予定です。柴さん今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では皆さん次回も聞いてくださいね。
バイニャー。
バイニャー。
はい、
あとあの Mac で音楽クラブ、はい、はい、で検索をすればブログ、はい、ブログでやります、は
い、
かぶりまくり。
もう一回言います。そうね、ちょっとねオキラスのこの音声遅れるんですけど、
そうですよね、
はい。